院長がまとめた報告書の案には、中長期の開門調査を行ったとしても原因は解明できないという言葉が並んでいました。漁業者の怒りは収まりません。
あそこの遺体湾内でプランクトンが発生したら必ず温暖のことが来ていって、実際
遺体が感覚を今のまま完成させた場合、確実に有明海は死に至ります。
確実ですね。
有明海の漁民は一人も生き残れません。
開門調査の必要性を訴えているのは漁業者だけではありません。
中長期やってその測定をきちんとすればですね、ある程度はっきり出ることですから、それもせずにシミュレーションだけでやったってもう解決しないですね。諫早が原因かどうかに関してはですね。
堤教授は諫早湾締め切り以降、有明海の緻密な調査を続けてきました。
もう98年以降毎年ですね、大きな過小が起きてますね。でそれで海苔養殖に影響が出ているという状況だと思います。
河川の多い湾の奥部で海面には塩分の薄い水が溜まり淀んでしまいます。そのため赤潮が発生しやすくなります。湾奥部に溜まったままの赤潮が海苔の養分を消費してしまうのです。
動かないということは、溜まってしまうということなんですね。水の交換が特に表層で悪くなっているということだと思いますね。
去年4月に行われた短期開門調査で有明海の潮の流れに変化が見られたといいます。空から見た有明海にはっきりとした潮目ができていたのです。外洋まで伸びた潮目は海水が入れ替わっていることを物語っています。
それから1年半経ちますけど、一度もそういう状況は発生してません。わずか10センチ潮位でいって10センチの上げ下げを余計加えたっていうだけですね。それだけ潮位を起こすだけで相当な変化が起きてたというふうに思いますね。
農水省は開門調査の検討中も諫早干拓工事を着々と進めています。そして有明海は着実にその生気を失い、死んだ平木の殻は海底に墓標のように立っています。
昔のようにそのなんか貝がこう離さしとっちゅうですか、そういう感じでもう私を取ってくれんですかって思っとる感じで取り寄ったけんですね、頑張って今はもう反対にもう取らんでくれんね、もう引っ掛けんがって感じで、なんかやっぱ去年がやっぱですね。
もうこの問題に関しては農水省の顔面サプリに僕は口も聞きたくないんですけどね、もう大して必要もない土地を作ることよりも、有明海の水産物の水揚げの方がはるかに価値があるわけですよ。もう分かってるわけです。それで第三者協議会ももう一回中長期の開門調査やるべきって結論出てるんです。それでもやらないってのはもう本当のバカじゃないですか、農水省って。
しかもね、その第三者委員会が中期半年ぐらいの開門調査やんなさいと、さらに 2,3 年の長期開門をやんなさいと言って、当時の農水大臣はこれ尊重すると、やらなきゃいかんだろうって言ったんですよ。それを棚上げしちゃったんですよね。で、私農林水産省って水産って字が入ってるってことはね、これ漁民のために仕事をしなくちゃいけない役所なんですよ。それはね、漁民をこんなに困らせてどうするんですか。
だから名前って農水省じゃなくて農省にする。
もうそうですね。